9ページ、消費者の窓、第47号、越前市消費者センター、電話 22-3773、受付、平日午前8時半から午後5時、困った時は消費者ホットライン、局番なしの電話188、いやや泣き寝入り、越前市消費者講演会、演目、福井の思いやり消費を広げよう、笑顔につながるエシカル消費を実践しよう。時2月1日土曜午後1時半から3時。ところ市民プラザ竹府4階多目的ホール。竹府駅北パーキングアルプラザ竹府横に車を止めて駐車券を持って会場へお越しください。講師福井県民生協協同組合高井武志氏。来場者に贈呈。暮らしの豆知識、消費者トラブル対策本ほか、想定外の高額請求、トイレ修理トラブルに注意。トイレが詰まったのでインターネットで検索し、修理何百円からと記載のある業者に依頼した。最初ポンプのようなもので作業したが改善せず、ドリルのようなもので詰まった異物を粉砕することになった。通常50万円だが半額にすると言われ了承し、詰まりは解消した。手持ちの現金がなく翌日支払うと伝えたがダメだと言われ、 ATM で引き出して支払った。気になって後日他の業者に聞いたら、ありえないほど高額だと言われた。アドバイス、広告に表示された料金で作業できるとは限りません。広告の料金を鵜呑みにせず、依頼する際はその料金での作業内容や追加料金が発生しないかなどを確認しましょう。地域の工務店などの安心して依頼できる事業者の情報を日頃から集めておきましょう。広告表示額と請求額が大きく異なる場合などクーリングオフできる可能性もあります。子どもに持たせるスマホには、ペアレンタルコントロール機能を、中学生の息子は私名義で契約し、息子を利用者登録したスマートフォンを使用している。このスマホの通信料金は、私がクレジットカードで支払っているが、キャリア決済料を含めた料金が高額なことに気づき、内訳を調べると、この5ヶ月間で約5万円が、オンラインゲームのアプリで使われていることが分かった。今は息子のスマホにフィルタリングをかけ、キャリア決済の上限額を引き下げたが、そのように予防ができることを知らなかった。アドバイス、子どもに持たせるスマホは、ペアレンタルコントロールの機能を利用して、保護者がアカウントを管理しましょう。また、保護者のアカウントに決済完了メールが届くよう設定し、メールや料金明細を日頃からチェックしましょう。保護者の同意のない未成年者契約は民法上取り消せますが、保護者アカウントでログインした端末機器で課金した場合、アカウント所有者である保護者が決済を行ったとみなされる場合があります。出典元、国民センター見守り新鮮情報。